忘れ物救出ドライブ大阪岐阜往復465km ボラボラ。
あいや
さあ、これちょっと今までこういうこと多分したことなかったと思うんですけど、まあ、まずこの文雄君、地図をこれ Google の地図を見てください。 Google、はい、マップを
見てます。
はい、465キロの移動がどんなものだったかっていう
ということは、まあ、この辺から行ったんですね。
そうです、
からね、
ね、はい、名神の吹田料金所から、
はいはい、入って、
車入りまして、
うん、
大阪、京都、滋賀、
あ、
そして一部愛知、
はいはい、
そして最終的には、岐阜県のですね、美濃加茂インターチェンジという、うん、
とこまで、
とこまで高速で乗って、
はいはい、
でそこからちょっと離れたとこにある、
うん、
まあ、登山道の入り口、
はい、
まで行きまして。
なるほど。
なんでそんなことしたかっていうと、うんうん、まあ、タイトルにもある通り、うん、その場所にですね、忘れ物をしてしまいまして、
はい、
まあ、時系列からちょっとまずお話ししますと、
突然のことでね、
はい、うん、要は、ね、あれはいつ、ちょっと待ってください、いつ行ったんかな、それすらもなんかあんまりよく分かってないんですけど、10月108日に救出ドライブに行ったんで、うん、
10月の18、
だから10月17日の金曜日に、
はい、
忘れ物をしたことが発覚いたしまして、
うん、
はい、まあ、それはちょっと具体的に、まあ、ちょっと簡単に言いますと、
はい、
まあ、僕のパートナーのつぐみさんが登山ガイドという仕事をしておりまして、
うんうん、
まあ、どういうことかというと、お客さんを山に連れて行って、で、まあ、山の歩き方とか、その山のコースのガイドをして、
うん、
で、まあ、無事家に帰ってもらうっていうね、そういう一連の仕事をしてまして、
うんうんうん、
でその仕事の一環で、
うん、
今日話題になる、岐阜県美濃加茂市の、まあ、辺りの、
うんうん、
まあ、山というか岩場にお客さんを連れていくっていうことが、まあ、その10月17日にありまして、
はい、そういう事実があった、
事実がありまして、はい、金曜日なんですけど、はいはいはい、で無事、まあ、仕事も終わりまして、
はいはい、
で、岐阜県の美濃加茂市から、
うん、
車で、まあ、大阪千日中あたりまで帰ってきました。
あ、そうですね、えらい旅やったね、はい、それもね、はい、
で家着いて、
うん、
あ、まあ、仕事終わってゆったりしてたら、
はい、
あーっていう、あーっていう声が聞こえました。僕も同じ家住んでますんで、
あ、そうやな、
そしたら忘れたみたいな、
へ、
何忘れたって言ったら、まあ、これも簡単に言いますけど、ジェットボイルっていう、お湯を瞬間的に沸かせる、
うん、
いわゆる バーナーっていうかストーブ、
そう、
携帯用の、
うん、
いろんなメーカーからそういうの出てるんですけど、要は携帯、ガスの、携帯ガスカセットの先にコンロ五徳をつけて、でその上に鍋とか置いて、で要はそのガスに引火させて、
うん、
それで炎で、まあ、調理したりするっていう、そういう登山用とかアウトドアの用品があって、そういうのよくガスバーナーって言うんですけど、そのガスバーナーの中でも、うん、その急速にお湯を沸かせたりするっていうのがジェットボイルっていう、まあ、そういうメーカーの商標登録なんですけど、はい、ありまして、
う
ん、それがまあまあ値段高いんですよ。
でしょう、
数万円するんですよ。
それは大変ね。
その代わり急速にお湯が沸かせるんで、まあ、忙しい登山とかアウトドアでは非常に活躍する、まあ、そういうバーナーがありまして、プラスジャケットですね、登山用の
着物、ね、
上着これも結構ええとこのモンチュラっていうところの、まあ、イタリアかどっかのメーカーなんですけど、まあ、数万円するっていうね。
大変ね、
はい、でまあ各他に登山用品で、まあ、おそらく普通に買ったら、
うん、
まあ、10万近くするような、
それは大変、
登山用品を、
それを
このと登山の、
うん、
登山口の、まあ、横に石碑があってね、災害復興記念碑の、
なんかその災害の
災害多いところなんです。大体山のあるところって災害多いところなんですけど、横に川が流れてて、でその昭和40何年かの水害の復興碑っていうのが立ってる、その石碑の前にその一式入ったカバンを、カバンっていうかエコバッグを置き忘れて、でそれが大阪に帰ってきて判明して、それが17日の夜、金曜日、
金曜日、
でもそっからですよ、もう決断早かったですね、明日取りに行こうっていうことになりまして、 まあ、僕も取りに行くつもりでした。それは、まあ、そんな高いもんやし、まあまあ、たまには岐阜も行きたいなっていうのがありまして、ね、で家族に言いますと、娘に言うと娘も来る、まあ、クラブも休んで来るっていう中学生なんですけど、ということで、まあ、急遽17日の夜にですね、明日家族3人で、まあ、岐阜県の美濃加茂市まで大阪から往復することに決定いたしまして、
思わずせっこみましたけど、
ね、はい、まあ、それが簡単なその前段階概略ですね、概略でございます。
なるほど、
はいはいはい、でもう早いかな、やっぱりね、遠いんで500キロ近くありますから、まあ、
遠いし紛失するチャンスも、
そう、
早く行かんと誰か持っていかれるかもしれない、
発見できないかもしれないじゃないですか。だからもう朝のね6時ぐらいに起きて、だから結構大変やと思いますよ、その前日その登山ガイドの仕事をして、まあ、疲れてるのに、うん、もうその翌日の朝の6時には起きて、うん、まあ、前日にもちょっと用意もしました、うん、その道中で食べるもんとかの用意も僕らもしましたし、で7時頃に自宅この大阪の北部北摂を出まして、で、まあ、一応僕事前にあの Google の、 あの Google マップで、まあ、どれくらいかかるんかなっていうのも一応調べたんですよ。要はね、その、まあ、大事なのはもちろんその、うん、忘れ物取りに行くっていうことも大事なんですけど、その費用対効果ってあるじゃないですか。
そうですよ、
あの要はあの費用に費用とその成果物のやっぱ差額って大事じゃないですか。
それは大事
だから一応調べたんですよ、交通費いくらかかるんか。
なるほど。
そしたらね、ちょありがたいことに、はいはい、これも皆さん車乗られる方やったらバイク乗られる方やったらご存知だと思いますけど、はいはい、あの休日割引っていうのが
高速の
ありまして、
それちょい聞くね、
はい、で、要は 2割か3割ぐらい安なるんですよ、
こう通常の
有料道路平日よりもね。
それはいいな。
それで僕が最初に調べてたのは金曜の、うん、
はいはい、
金曜日乗るルートで調べてたら、考えたら明日土曜日やんかっていうことで、
ね、18はね、
はい、調べ直すとですね、
はいはい、
ガソリン代と、うん、高速有料自動車道の料金往復で、最初調べたら平日は1万5000ぐらいかかるんですよ。それがね、調べ直すと、まあそれもちろんガソリン代も含めての話なんですけど、まあ大体1万3000ぐらい
済んだと、
2000円ぐらい安くなりまして、まあ実際もうちょっと実は現地でそのまあ観光とかもしたんでもうちょっとお金はかかってるんですけど、まあ単純にその往復だけ の、 あのガソリン代と交通、はいはい、あの高速道路代金だと1万2730円、はい、僕の計算ではやったんで、まずまずそれ助かりまして、
あ、
それやったら、うん、まあ、10万近くする、
うん、
まあ、その内容物やから、うん、まあ、いいなと思ったっていうのがあった。ただ一つやっぱりね、危惧したんは、
うん、
まあ、あるかどうかっていうことですよね。
それが一番最初に考えるべきやで、
はい、
これは。
で、僕がちょっと期待したのは、うん、まず誰も行かないところなんですよ。
まあ、そんな
もう秘境です。
まあ、
まあ、美濃加茂市って皆さんよかったら、うん、あの Google で調べてほしいんですけど、うん、あ、こんなとこにあんねやっていう。もちろん中心部は、
自身は大きな町
やわね。そう、中心部は大きいし、まあ、文雄君に事前に調べてもらったら、うん、だから7町村がね、だいぶ前に合併して、うん、八谷とか、イブカとか、まあ、いろんなところ合併してできた市で、うんうん、中心地はかなり都会なんですけど、はいはいはい、まあ、一旦山の中入ると、うん、もうそれはもう超僻地、うん、でそんな僻地の登山道やからまず人来おへんやろと、
まあ、普通の人はいかん、
普通の人はいかない、
まあ、熊ぐらいやろな、
そう
今や
で、まあ、行くとしてもそれなりに意識高い人しか行かないと、うん、登山の、
まあ、
でそういう人は、うん、まあ、忘れ物した人の気持ちも分かるんですよ、うん、登山用品ってめちゃくちゃ高いしね。
あ、なるほど、う
ん、で多分いろんな経験してる方やから、うんうん、自分も忘れ物落として拾った経験も多分あると思うから、うん、その2つをね、
うん、
僕はちょっと期待した。
あ、なるほどな。
まあ、僻地なんと、
うんうん、
その登山者のなんていうかモラル、
まあ、
この2つを期待して、まあ、あるんちゃうかっていう。
あ、まあ、太くて多数の人ではない
と。そういうことです。街中で落としたわけじゃないんで、もうそれこそ文雄君が言ったようにクマとサルしかおらんような場所なんで、ま
あ、多分そうやわ、
はい、
うん、
でそれでもう5、3を出しまして、
まあ、あんならまあ1万3000円ぐらいかかるけども、
そうです。
あと、まあ、
まあ人件費抜きですよ。
まあもちろん人件費とか、まあ移植はだ
いぶ、ね、移植抜きでね、
うんうん、まあまあそれに娯楽にもなるやん。
そういうことです、
ね、こんな行ったところない車で走るっていうのはな。
そうですね、
八谷なんて俺の懐かしい地名が出てきて、
八谷垣ね、
俺は行きたかった、
ね、お料理コーナーで、
うん、
あの いわゆる吊るし柿っていうか
干
し
柿で、ね、
そう
ものすごい柿が取れる、
まあ、渋柿ね、
渋柿、
美味しい渋柿が取れるところなんですけど、はいはいはい、ということで
これは俺も行きたかったね、
はい、
そういう意味では、はい、
行きまして、
はい、
まあ、休日価格の高速代で、
はいはいはい、
でまあルートとしては、うん、まず名神で、
うん、
吹田インターチェンジから料金所から入りまして、うん、大阪北部のね、でそこからずっと、まあ、茨城、高槻、うん、島本、うん、大山崎、
はいはい、
で、まあ、京都入って、
はいはい、
長岡京、向こう市、うん、なんてで京都市みたいな感じ で、まあ、で大津市で京都滋賀入ってみたいな感じでずっと大阪、京都、滋賀、
まあ、だいたい北上やね、
そう北上しまして、うん、まあ、琵琶湖の南部から東部、うん、琵琶湖沿いにずっと高速で走ってで米原のあたりで、まあ、北陸道との分岐はあるんですけど当然北陸道には行かずにですね、うん、名神で関ヶ原のあたりでですね、うん、岐阜県に入りまして、
越えて、
はい、で養老のあたりでですね今度、名神高速道路からは離れまして、
はい、
でこっからですね東海環状線かな、
まあ、そんなもんね
っていうね道がなんか結構結構新しい道やと思うんですけど養老のあたりから、
うん、
養老ジャンクションからこの北に名神の場合東に行くんですけど、うん、この東海環状線がなんかこう北にこうバッと行く
直行っていうか上ダンと向かってるね
ダンって、まあ、言うたら揖斐川とかの右岸をずっと 上流にこう行くみたいなようなそういう比較的新しい高速
2車線ぐらいか
2車線っていうのは、片側がねほとんど片側1車線やったかな、いや途中までは2車線かでなんかね揖斐川越えたあたりかな、
うん、
もしくはこれ何川長良川木曽川分かんないですけど、はい、越えたあたりからちょっとだんだん片側1車線の2車線道路みたいになって、
はい、
でちょっと地元の、まあ、遅い車とかの後ろちんたら走ったりとか、まあ、してましたが、まあ、僕基本的にあんまりスピード出さないん で今回は、うん一応その交通費出したときに、
うん、
ガソリン1リットルあたりの、まあ、走行距離いわゆる燃費ですね、
うん、
燃費を僕だいぶこう色気出して18キロで燃費出したんですよね、
うん、
だからやっぱり燃費18キロのアクセルワークじゃないとあかんわけなんですよだからあんまりこう回転数も上げずに、まあ、できるだけ打速でこうガソリンも使用量を減らしてですね行ってましたんで、まあ、前にこう遅い地元の車がいてもそんなにイライラはしなかったんですが、まあ、無事ですね、どれくらいかかったんかな 3時間2時間半ぐらいかな
着いたから
、うん、途中ね黒丸サービスエリアパーキングエリア滋賀県のですね黒丸で、まあ、ちょっと一回休憩したんですけど、まあ、それ以外はほぼ休憩せずにですね、ずっと有料自動車道を通って、
うんうんうん
美濃加茂インターチェンジ
そんなもんね、
はい、っていうところで下道に降りまして、
はい、
でこっから、まあ、しばらくですね、うん、国道と県道を走って
乗り継いで、
はい、で、ずっと山の中入っていきまして今ちょっと文雄君に地図見てもらってますけど、はいはいはい、まあ、例えば、八
谷これが行ってみたいところですよね、
はい、上八谷
ああいいですね
東交差点とかね、
もう干し柿の好きなものにとっては聖地です、はい、これ
あと途中からの伊深町
ああ伊深もいいですね
伊吹山の伊吹に伊、はい、に深いとか言って伊深町っていうらしいんですけど、はいはいはい、まあ僕も当然初めての場所なんですけど
八谷、
まあ、
は名前聞くけどね行ったことないわね、
はい、
う
ん、でずっと行きまして
これは大変なところ
でね富加七層線というね。
ああそう。これ富加、まあ、一回しか走らんとこや。
そうですね。うん、はい。っていう、県道97号に入りまして、
はい、
でちょっと行ったところにその問題の登山口がございまして。
うん、なんと。
でまあもうこの頃になると。ちょっと忘れてますね。もうその落とし物のことは。
あ、
まあ、岐阜県のこの辺りに来れたっていうことがまず僕は嬉しかった、
ねうん、
県道走ってても、俺何しに来たんやったかなって一瞬ちょっと思ったりもしたんですけ ど、あそうやそうや、あの忘れ物取りに来たんやっていうことで、まあ、それも思い出しながら、
はい
まあ、川沿いの田舎道をですね、
あ、
まあ、ゆっくりしたスピードでずっと、
はい
走っております。
なるほど。
で、まあ、やっぱ徐々にこう山深い風景になってくるんで、
入ってくるわね、
ああここはさ誰も来んやろな。うん、まあ、けど地元の方はね生活してますんで、
はいはい、
地元の人に挨拶とかしながらですね、
はいはい、
まああの山林の道をこう楽しんでおりまして、
はいはいはい、
そしたらつぐみさんが、
うん、
ここここの橋 越えたところ左って言ったんですよ。で橋越えてもね、
うん、
何も出てこないから。
あ、なるほど。
そしたらね、実はもう一個次の橋や
った。あ、まあ間違っとったよ
ね。要はね、あの風景がほとんど一緒なんでどこの橋かね、わからないです、
まあ
ね、僕もわからなかったです。
まあまあ、つぐちゃんも初めてだ
ったし、そう、まあ2回目、うん、3回目ぐらいですかね。そんなに行ったこと、いや、ただもちろん仕事で何回か来てますんで、うん、知ってる場所なんですけど、まあ、実際この落とし物を救出しに行ったことは、まあ、おそらく初めてですね、うん、でもう1個目の橋を越えたところすぐ、うん、
はい、
県道の横にですね、うん、左にこう曲がる路地みたいなところ、曲がるって言ってもね、もうほぼ180度
バックするみたいな、
ね、そう、Uターンになって、これここ曲がるの大変でした
よね。360度だよこれ、
はい、360度こうベーってなって、うん、でまあここも車をすらずに行けまして、
はい、
でここのですね、うん、県道沿いのこの U ターンしたところすぐに、
うん、
まあ、登山口で、あと車が数台止める場所があるんですけど、そこにさっき言いました災害復興記念碑っていう大きな石碑があって、その前にエコバッグ忘れたっていうところから、うん、ちょっと車内の音がありますんで、ちょっと聞いてください、
はいはい、
聞こえにくいかなこれ、あ、音聞こえないな、これね、パソコン最近ちょっとね音がおかしいんですよ。これ今皆さん、あの僕が車内でちょっと、うん、
うわ、絶叫しとるな。
これ多分ね、あんまりラジオの方聞こえてないかもしれない
ん
ですけど、
いや、なんとかなったと思います
よね。要はこう恐る恐るこの林道を走ってでさっき僕らが通ってきた県道も横目にしながら、で徐々にこう行ったら、
うん、
結構車止まってたんですよ。
あ、やっぱりその有名な岩場なんかな。
そうそうそう、
あるっていう
ことね。そうそう、岡崎ナンバーと、
あー、まあ、地元ナンバー
ね、あと名古屋ナンバー、
あ、やっぱり名古屋ね。
そうですね、車がね、僕ら覗いて 1,2,3,4 台止まってて、
あ、ほんま、
あ、これはないか、
うん、こんだけ来てるんやからな、
はい、で最初石碑のお尻が見えるんですよね。あ、
まずね、
はい、でお尻にはなかったんで、はい、うわーないかーって車内で阿鼻叫喚というか、ちょっとこう諦めの悲鳴が聞こえたんですが、徐々にこう前に進むにつれて、石碑のいわゆる正面の部分が見えてきて、
はいはい、
そしたらその正面の部分の根元の部分にその忘れたエコバッグの丸いやつですね、中にいっぱいパンパン、
それで今、
そうで見つかったと。
は
あ、往復465キロ、まあ、片道で言うと200何キロかな、うん、230キロぐらいなんですけど、500
キロ言うたらもう広島超えるもんな、こっから行ったらな。
そうなんですよ。で、まあ、僕ら3人で考えたんですよ。なんでこれ誰も持っていかんかったんやろうなって、こんだけ人もいるし、まあ、さっき言った理由もあるかもしれないんですが、一つはね、多分ね、このエコバッグがなんか、うん、ちょっと一見なんていうかな、あのなんか登山で出たなんか食べかすとかをこう入れてる袋に見えたんかなっていう、うん、
あ、まあそう見えるね、俺が見てても、
はい、
なんかうんことかあんなもんね、これ俺持って帰らなあかんとか、ね、
持って帰りますから、それをまあ忘れて置かはったんかなっていう風に見られ
る、もう持って帰れるかいと思ったんかもしれんね。
要はこれがもうちょっとちゃんとした、
う
ん、
そうやね、
なんか登山用の、ね、入れ物とかに入ってたら危なかったかなっていう、
あまりにも汚いなこれ、
はい、
なんか
これちなみにこれ、あのフランスのパリの、
はいはい、
とあるスーパーで買ったエコバッグなんですよ。
あ、そう、
これちょっとデザインがちょっと、ね、黒人さんが写ってたりとか、
まあ、そうやけど、
メゾンシャトールージュって書いてますけど、あ、まあまあ、その、はい、要は、うん、あのスーパーで購入したエコバッグにさっき言ったその、うん、まあ
詰めとったわけ、
値段のお高い登山道具がいっぱい入ってて、で、おお、これはもう大阪からやっぱ来たかやったなって、まあ、僕もちょっと嬉しかったんですけど、
まあまあ興奮はするわな。
で、一つね、ちょっとオチがあって、やっぱ中身確認したらね、
うん、
ちゃんとジェットボイルも入ってたし、上着も入ってたんですけど、一個ね、ちょ想像しないもんが入ってまして、
あ、そう、
あの僕がいつも使ってる LED のヘッドランプが入ってまして、
お前のもんが
だから多分、まあ、仕事の時に、まあ、ああいうのって不足しがちなんですよね、 LED ランプってやっぱりちょっと
忘れてくる人もあるし、
そうそう、だから、まあ、お客さん用とか自分が使うようにやっぱ予備を入れとかなダメなんですけど、それに僕のヘッドランプを入れてたらしいんですけど、、うん、それが なんとここの荷物に入ってたんで、まあ、自分のヘッドランプも、まあ、救出できたっていうことで、まあ、無事、はい、大阪岐阜465キロ往復ドライブはこれで終了と。
なんと。
いうことです。
まあ、大事件やったね。
そうですね。はい、まあ、いろんな教訓を得れたんですけど、まあ、まず一つはやっぱりね、こう荷物が実際にこう落とし物が回収できたっていうこの事実が僕すごいことやなと思いましたね。まあ、これがね、日本が特別なのか海外がどうなのかちょっとよくわからないですが、まあ、とりあえずこの岐阜の美濃加茂市のこの辺りの方の、まあ、民度はこれで保たれた、まあ、僕はそんな偉そうなこと言えないですけど、まあ、非常に良かったなと思いましたね。はい、でまあ、せっかくなんでこの後ですね、そのまま帰るのももったいないということで、まあ、この辺り の、 あの観光を いくつかしまして、まず一つね、
うん、
あのちょっとここから飛騨川の上流の方行くんですけど、うん、あの翡翠峡っていうですね、あの飛騨川 の、まあ、あの渓谷ですごい綺麗な場所があるんですよね。そこをまず見に行きました。勝橋っていうね、真っ赤な橋があるんですけど、その橋が飛騨川にこうかかってて、で、まあ、そこの上から眺める飛騨川のなんか清流の感じ、なんかオーシャンブルーみたいな、オーシャンじゃないですけど、非常に綺麗やったっていうのと、あとはね、まあ、さっきとね、富加七層線って県道の名前言いましたけど、その七層っていう町がありまして、そこにですね、日本最古の石博物館、これ現地でもらってきたパンフレットなんですけど、
なんでそこで前は、
これ大人一人300円、ここにも行きました。はい、で、最後にですね、あの僕らがこの荷物を受け取っ荷物を発見した場所の近くにですね、あのお菓子の製造販売所、直売販売所っていうのがあるんですよね。
なんと面白いところがあるね。
若尾製菓っていうですね、製造直売所がございまして、まあ、
空気もいいし、
そうですね、まあ、材料もいいだろうということでですね、でそこで、まあ、ちょっとお店には出せないような、まあ、いわゆるその割れたなんか お菓子とかを売ってるとこなんですけど、まあ、そこでちょっとおいしいお菓子を買いまして、で最後ね、あのみたらし団子の名店が実はこの辺りにございまして五王鴨の店、5つの王と書いて五王ですね、鴨の店っていうですね、みたらし団子とか五平餅とか、まあ、やっぱり山深いところなんで、ね、お餅系が多いっていうことで、それがね、みたらし団子なんか1本何十円とかで売ってるような、まあ、すごい名店があるんですが、まあ、そこで、お団子とか、あとは焼き鳥とかを買いまして、で大阪に帰ってきまして、
なんとかご苦労さん、
はい、これにて、往復465キロボラボラは終了ということなんで、まあ、皆さんあの、ね、あの忘れ物をされた時はですね、もしかしたら見つかるかもしれない。
でそうやけど、つぐみちゃんめったにそんなことない。
いや、まあそれはね、でもないのか、いや、あの、まあまあまあ、皆さん登山したら分かると思いますけど、登山って本当自分の想像外のことが起きますんで、そういう時にね、一番あのないがしろにされるのが荷物なんですよ ね。だからね、誰でもね忘れる可能性はありますから、あの本当今回思ったのは、別に登山の時だけじゃなくてね、あの要は荷物チェック、二重の荷物チェック、二人でいたら二人ずつが相手の荷物、装備品をチェックして忘れ物がないかなっていうのを確認してから、まあ、次の行動に移るっていうのが、まあ、重要やなと思いましたし、多分つぐみさんもそれはすごい感じだと、
まあ、一番の教訓かも
そうですね、思いますし、まあ、そういう教訓を感じるためにもね、まあ、この大阪岐阜のドライブは良かったんじゃないかなと、
まあ、何よりの投資かもわからんな。
そうですね、
これからの生き方も含めてね、
はい、そう、なんで、まあ、皆さんもね忘れ物された時はちょっとその費用対効果も考えながらですね、どうするかっていうのを決めてほしいなと思います。
いや、面白い話だった、はい、ありがとう。